プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さて、前回のテーマは犯罪白書が語る老人と性犯罪と題してお送りしました。はい、随分ショッキングなテーマだったんですけれども、暴走老人というか切れる老人というか、でもここまでその性犯罪に走ってしまうと、これはもうシャレにならないっていうのはよく分かりましたね。
そうなんですよね。もう強制わいせつなどは20倍になってますからね。秋山さんはね、老人が増えたんだからね、犯罪も同じ率で増えるだろうってけど、老人の増え方はね、ここ20年でね、一般の若い人、それ65歳以下の人はせいぜい2倍だったのに、老人はだけは6倍になって、ひどいなの、重い重罪でも20倍になっちゃってんだもんね。
本当ですね。
だから老人の方がなんか危険になっちゃったの。
でなぜか後半ではプロフェッサー土屋はそうした老人にもっとその心にギバボを持てとかって、なんかわけ分かったような分からないような激励の叱咤激励しましたね。
そうよ。だって鬱屈ね、要するに鬱憤晴らしをね、その性的なことで鬱憤晴らしをするって、心が満たされてればやらないような行為だってのは分かってますのでね。だから昔下馬棒を持ったんで、今ね、もう力がないからの角材振るなんていうことは多分無理だと思うから。
いやだけどね、
だから心に下馬棒を持て、そうすると若い日が蘇るでしょうよね。そうするとあれだけ世の中を改革しなくちゃ、大学改革するんだ、世の中改革するんだったんだから、大学改革はいいから、世の中改革するっていうエネルギーに結びついたら大したこと、いやできないことはないと思ってる。
だから若かりし頃その段階の世代の方々が自分たちがまさにその主役だと、
そうよ、
ということで社会を変えなきゃいけないというふうに立ち上がった。でもその方々が今、はい、まさにこれから高齢者としてこの国の最大多数を占めていくわけで、
そうなんです、
本当にここでいい意味で社会を変えようと、
そう
ね、思ってももらいたいと、
そうするとね、急に希望が湧いてくるじゃない。
そうですね。
ね、ただなんか階段をどんどんどんどん転がり落ちていくんだよみたいな話ばっかりでね。
そうした中、先生ももうご存知だと思いますけども、ね、ついこの間歌舞伎町で火災が発生して、空気も乾燥している中でゴールデン街、
そう
ちょっとドキッとヒヤッとしたんですけれども、
はい、
犯人がどうも逮捕されたという
そうなんです。
実は66歳のホームレスの男だった。
そうなんです。でそっから放火って聞いたときに、ある意味で法律をね、やってる人は放火罪が重いっていうのは知ってるけど、これが法律を知ってる人と知らない人の分かれ道みたいになってるのね。放火は殺人罪より重いんです。
これ意外
だから、マッチ一本でできるから簡単に女が手を出す犯罪だって一般的に言われてるんですよ。力がいらないでしょ。
なるほど。
ね、だからでも放火罪の方が殺人罪より重いんです。だから刑罰としてはまず 本人はそこまで考えなかったのかもしれないけど、ちょっとね、法律知らないなと思いましたね。
まあ、もちろんね、命に重さがないように、犯罪も選んでやれよなんていうことを言ってるわけじゃないんですけども、
はい。
現実に法律には、
そ
そ
の通り。
の罪には重さがあるんですね。
もちろんですよ。だから量刑、量刑って言って、段
そう
階
か。
があるんです。そう、死刑無期、有期懲役、無期懲役ね、次が有期でって、10年、いくねんって言って、決まってるんです。一番下が拘留、科料とかって言ってね。ちゃんと、犯罪そのものに、位があるんです。
で、今言ったように、
うん。
殺人罪よりも、
うん。
放
放
火
火
罪
罪
の
の方が
方
重いんで
が、
す。はい。信じがたいでしょうけど、これは、上限は死刑無期ですけど、下限が殺人罪は3年以上の懲役です。でも、放火は5年以上なんです。どんなに低くても5年以下にはできない。でも、よく考えればね、こいつ殺したいと思って殺した場合は、最近は無差別というのがありますけど、隣にとばっちりは来ないのよね。でも、火事は隣を焼きますよね。で、それを法律上は公共危険罪。
公共危険罪。
そう、公共の危険なのだと。だから、放火は殺人より重いと。素人はね、普通ね、あなたはね、火事に遭うのと自分殺されちゃうのとどっちを選びますかっていうと、いや、100人のうち100人、もちろん、要するに、殺人の方を重くするし、ね、命の方を大事にするって言いますよね。でも国家にとってみれば、あなたの命より、焼け野原の方が、損害は大きいのよね。
さあ、その今、国家というようなキーワードも出てきまし
そう
た、
で
そ
す。
れから命という、ね、言葉も出てき
そ
まし
の
た。
通りです。
今日のテーマはその2つが入っています。
まさにその通りです。
参ります。不倫は命がけ、心中は国家犯罪だった
そう
とい
で
うです
。
すね、もうね、今もう右を見ても左を見ても世の中みんな不倫だらけなんていうような感じになっちゃって
そう
ます
です
ね。
ね。
本当
は
に、
い。
本当あれですね、某週刊誌さんですか。
はい。
ねえ、すごいですね。もう、飛ばしまくりですね。
そうですね。それでなんか、週刊誌が完売になっちゃったりするんだもんね。
売れてんですか。
もちろんよ。
私やっぱり興味ないのかな。買ったことないんですよね。
いや、それは、でも、そんなことを言っても多分、信じる人がいないと思ったのがいいくらいだと思うわよ。
昔ね、
うん。
身近なものが週刊誌に書かれて、それがもう本当、嘘800どころか、嘘8000だったんで、
うん。
それ
はい。
以来、もうあんなものは信じないって決めたんです。
本当にね。いや、でも、要するに飛ばす、その種の雑誌の方がお客をつかむんですよ。民度
そう
が
いうもん
低い
で
の。
すね、そんなもんで
うん。
すよね。
結局、法律の世界で言うとね、正犯は、もちろん、その出版社ですね。例えば、その雑誌社ですけども、従犯はお客さんです。もしそれが犯
従
罪
犯っ
だと
て
すれば、そう
従
よ。
う犯罪ね。
そう、
は
そうです。成り立たせる、
あ、はあ。
ね、のは従犯なのよね。
これちょっと面白い表現ですね。
そうよ。私そう思ってるもの。正犯、これは正犯だけじゃ成り立たない。それをね、今日のテーマの心中とか貫通だと、必要的共犯っていう、必然的に相手がいなければ成立しない。そう、それを必要的共犯って言います。
必要的共犯。
はい。
まあ、
共
これ
犯がな
法律
ければ、
読んで
そ
ね。
う。だって貫通なんてね、一人じゃできないんだから、相手がいなきゃならないっていう。
そりゃそうだよね。一人貫通なんて
ないもん。
ないで
で、
すから。
そう。それともう一つ、徹底的に言えるのが、甘利さんの例の 収賄贈賄です。収賄ってのは誰からもらわなきゃ成り立たないんだから、くれる人いなきゃ成り立たないもんね。
そうそうそうそう、これもね、相手がないと犯罪
そう必要的、そうそうやって相手がいてって、私は雑誌社の程度の悪い雑誌が売れて、ウハウハオイル袋なんていうのは、ああ、やっぱりあなたが考えるのと同じ。読者がそれにお賽銭出してんだと思うわけよ。
結果
ね。
的にね。
そうよ、もちろん。だから私は必要的共犯関係だなと。
なるほどね。
うん。
まあ、
これ
持
がね、
ちつ持
だか
たれ
ら
つと。
法律屋の、簡単なまとめ方です。
ね、
はい。
なかなか今日も面白すぎて本題に行かないんですけども、でもね、さっき先生、その今、姦通罪っていう
そう
ね、
よ。はい。
まあ、不倫は命がけという
そう
こ
で
と
す。
で、今風に言えばこれ不倫で、
そうです。
昔は、要するに姦通。
そう。
これは先生、まあ、姦通っていうのは、
はい。
その結婚して配偶者のあるものが、他
そ
の
うで
も
す。
のといわ
そう
ゆる、
で
まあ、
す。
姦通するというね。
はい。今はね、ひどい話でね、お互いにね、姦通の相手がね、有配偶者であったりするとね、ダブル不倫という言葉で一つにまとまっちゃってんのよ。
ダブル不倫ね。
はい。
どっち
で、
も配偶者あり。
そうです。で、ただ、ここがね、そっちが進んでるフランスなんてもう何十年も前から、危険な関係っていうの、それを。リエゾンダンジュルスっていうのよ。
リエゾン？ダンジュ
リ
ルス？
エゾンダンジュ、リエゾン、関係。
ほうほう。
ダンジュルス。危険な関係。文字通り危険な関係っていうのは、日本語のダブル不倫。
なんか映画の題名みたいですけど
そうですよ。いや、映画の題名にあったはずです。
ね。
ええ。だからそれはだから、まあ、あちらさんの方が進んでますからね。うん、とっくにね。
エマニュエル夫人なんてのもありましたね。
そう。マニエルの場合は、ダブル不倫っ
あ
てい
れ
う
ダブル、
か、
ダブル不倫じゃないですね。
言わ
あれ
ないでし
ダ
ょ。
ブルじゃない、ダブルじゃない。失礼しました。
したっ
なんか、
け？
ちょっと
はい。
少ない知識をありったけ今私ぶつけてるんで、気にしないでください。
あれはね、道楽者の亭主が、百も承知で、自分よりもっと、なんていうかな、その道の達人に女房を期待させようとしたんでしょ？
そんなスト
だ
ーリーでしたっけ？
から、リエゾン・ダンジェルスってあっちが独身で、こっちは男がそれを勧めてるんだから、そのハラハラの危険な関係じゃないです。
そうですね。
そう。今回の、法律の旧法の条文で言うと、夫は商用していると。あるいは、それを承通している。つまり、知っていた。許していた。ということになります。それは、今回の、これから話すことでも、犯罪が成立しません。
そうなんだ。
そうなな
る
ん
ほ
で
どね。
す。
はあ、はあ。じゃあ、まあ、その辺はまた後ほ
ええ、
どと
ぜ
い
ひ、
うこと
はっきりさせてください。
なんですよね。はい。だと、じゃあ、今お話に出てきた、いわゆる今時の不倫、
そう。
姦通というのは、
はい。
日本でも、これは、重罪とされてたんですね。
そうですよ。
これ、いつぐらいまでなんの話ですか？
いや、いつぐらいというと、正確に言うと、昭和ですよ。昭和の22年まで、姦通罪は有罪でした。
昭和まで残ってた
姦
ん
通
です
罪があ
か。
ったの。うん。ついこの間でもない。まあ、70年ほど前になりましたね。
まあでも昭和ですよ。
戦後までありました。戦後に、男女平等って、まあ、男性は気に入らないけど、押し付けられてね、連合軍、占領軍が、日本を民主化しなくちゃなんない男女平等って言ってきたでしょ？で、女にだけ姦通罪があったんですよ。で、
それは、
それは男女不平等だから、男性も、姦通罪に、とね、両方にするかと。韓国は両方なんです。 するかって言ったらば、なんか身に覚えのある国会議員さんが多かったんでしょうね。男性が圧倒的でしたから。
なるほどね。
はい。で、要するに刑法は改正してなくすことにしました。で、変な話ですけど、まさかと思うでしょうけど、今でも明治40年の刑法を使ってるんですよ、この国は。
へー、まだ明治時代の刑法
って。信じがたいでしょうけど、明治時代の40年に定めた法律を直し直し使ってます。で、要するに削除となってます。今の刑法を見ますとね、削除だから、どんな条文だったかなってわからないの。というわけで、その、まあ、刑法ね、が、6ヶ月以上、6月という、6月って書いてありますけどね、訳すっていうかしら、6ヶ月以上、2年以下の重禁錮。はい、刑罰でした。最初は重禁錮というのがありましてね、それは明治の13年でした。その後の40年の刑法では 6ヶ月以上2年以下の懲役ですね。
そうすると、じゃあ、土屋先生、
はい、
世が世ならば、
はい、
ね、まあ、世が世ならばってそんな昔の話じゃないんでね。
そんなに昔の話じゃないですよ。
今回、週刊誌を賑わせてきた、ゲスのなんとかさんとか、
はい、
元国会議員のなんとかさんとか、
はい、
罪になる人もいれば、
はい、
政府の人も いたわけですね。
これがね、その旧法が今、要するに昭和の21年だったとしましょうか、22年の10月に改正されてますから、
昭和ね。
昭和の21年とか20年の時だったとすると、男性は相方にならない限り、要するに、人妻を相手にしない限り、貫通罪は成立しない。
あ、じゃあ、国会議員の彼は、犯罪は成立してないんだ。
いや、相手が、夫婦、夫があれば別ですよ。
最終的に伝えられた相手は夫いないですかね、未婚の女性ですから。
未婚の女性でしたか。じゃあ、貫通罪は成立しません。
あ、なるほど。一方で、バンドマンのゲスさんは、奥さんいましたけど。
だから、ベッキーさんの方は貫通罪が完璧に成立する。変ね。
ベッキーさんって思いっきり名前出してますけど、あ、そうですか。当時だったら、
はい。ただ、ベッキーさんの場合も、男に対しては慣れてたないから、女、要するに人妻罪なのよ、分かりやすく言うと。
はあ。
人妻が罪になるの、その相方も。はあ、だとすると人妻不倫って言った方が分かりやすい。
ほうほうほうほう。
ね。
はあ。
だから夫の罪じゃないのよ、旧法でも。
なるほどね。あくまでも、
そう、
ご主人がいるその、
そう、
奥さんが不倫をすると、その女性だけ、
はい、
罪に問われたと。
そうです。男は、これはもうめちゃくちゃな話で、男には、前にもやりましたけど、監察をもらった売春宿というのが堂々と営業してましてね。そこに、で、売春することは自由だったのよ。
そういう時代があった。
それで、その女だけっていうか、まあ女というよりは、夫婦の女が、要するに過剰に拘束されてたのね。
これ、土屋先生ね。
はい。
まあ、昭和の22年ぐらいまであったわけだと。
そうですよ。
ですけども、もうちょっと遡って、これ、江戸時代なんかはどうだったんですか？
いや、江戸時代は、もっとひどい話で、どっから話せばいいんですかね。もう、時々こう、幕府がね、お触れを出しましてね、基本は、世の中でも言われたように、官府官府は重ねて真っ二つです。殺していいんです。ただし、その場で。現行犯を見つけたときは、殺していいんです。それが江戸時代の普通の基本でした。
はあ、じゃあその浮気された旦那が、
そう、
現場を抑えた時点で、その 相手の男も、
そうよ、
それからその妻も、
そうです、
殺していいというふうに、
殺してよかったんです。
はあ、過激ですね。
いや、かん、うん、だからそこまで、その一方でね、女を飼うのが自由だったんですからね。
それで、よくわからないですね、うん、この辺が。
いや、そう、しかも、目かけを囲うことも自由でしたからね。ちゃんと、戦前の民法には、諸子という項目がありましてね、制裁でない女が、産んだ子供っていうのの、ちゃんと、文書にありましたから。認められたんですよ。だから、その、なんていうか、男女差の、すごい激しさっていうのをね、今の人たちからは考えられないんじゃないかと思いますよ。
本当ですね。
ただこれはまあ、結論は後でもっと言うと、なぜそこまでね、は考える必要があると思いますけど、で、重ねて真っ二つということで、殺すことが自由だったんですが、その浮気を、うすうすでも、その、許してたらば、もうダメで、原則として、告訴がいります。告訴しなきゃダメです。ほうほうほう。はい。で、夫は、告訴するにあたって、必ず女房を、その、憎き女房は離婚してから、でないと告訴、あるいは離婚のね、もう、手続きに入った、訴えをして、からでないと、受理されませんでした。な少なくとも、そういうことではあったんです。それで、だから、女房可愛さでね、内々にして、公にしない例の方が多かったし、うん、まあ、江戸時代も含めて、江戸時代は特にね、最終的には、その死体をもらったって、死体をね、が作ったって、何も、まあ、気持ちは収まるかもしれないけどね。うん、でね、いや、もう当時ね、つましく暮らせばと、どっかの長屋の暮らしかもしれないけど、なんか私は一両あれば、一年食えたって話知ってたのよ。
当時、江戸時代、一両あれば、一年、
はい、そう、一年よ。
食べられたと。
だからね、要するに貫通して、真男が、そんなに金あるわけないから、三両ぐらいだと思ったの。そうしたら、はい。
今でいうところの慰謝料ですか？
そうです。慰謝料になったの。で、慰謝料が、ええ、私はね、だから自分の、1年ね、暮らせる金の今で言うと、まあ、200万ぐらいかな、最低でね、例えばね。
それぐらいないとね。
それが3年ぶりでも大変だと思ったのよ。うん、そうしたら、なんと10両だったそうです、相場は。表向きの相場はね。
慰謝料の相場が
10両。
だから、はい、1年1両だとすれば10年分ぐらいの食べていけるぐらいを払わないと、勘弁してもらえなかったんだ。
そうなんですって。そうでないと命を取られちゃった。で、まあ、だんだん少し相場が下がって、7両2分になったそうですけど、それでも大変な金で、いや、私はね、もうちょっと、その、資料っていうか、なんていうかな、もっと俗話みたいに行くと、多分やはり3両ぐらいまで落ちてたんじゃないかな、なんて思ってます。私が聞いてたのは、なんか3両だったけど、私は3両が高すぎるから、もしかしたら1両ぐらいなのかなと思ったんだけど。
はあ、でも、じゃあ、江戸のその頃から、いわゆる、その命ではもう勘弁してくれと、払えないか お金でなんとかと、
そうです、
ね、今でいうところの慰謝料の、
そうです、
走りのようなもんですね、これ
ね、慰謝料に、変わったんです、実際は。ただほら、じゃあ慰謝料で全てってんじゃなくて、侍みたいにね、メンツとか、なんか、対面とかね、加盟とかをもう気にする人は金じゃなくて、もちろん殺したでしょうからね。だから不倫は要するに命貫通、昔貫通罪っていうのが正解ですから、では命がけだったんです。
まさに不倫は命がけっていうのは、
そうですよ、
もうこの事実、うん、動かしようがないですよね。
そうです。
だからそれから思うと、今は随分と 気楽に行われてるようですね。
そうですね。もう今はね、民事調の、その不法行為としての、ね、損害賠償に変わってますよね。まあ、もちろん損害賠償っていうのはその場合の慰謝料が入ってますけどね。うん、だから慰謝料としては、民法で残っていますけど、もう、うん、まあ、皆さんは多分おかげさまでなんだろうけどね。まあ、占領軍のおかげさまで、この国から関通罪がなくなりました。でも、他の国は、要するに占領軍に払ってもらわなかった国は今でも存在します。
いや、そんなに、ね、はい、今手元にその資料が私あるんですけど、
はい、
その占領軍ってアメリカのことですよね。
そうですよ
先生。アメリカはね、今もなお21州で貫通罪あるんですよ。
だから面白い国だなと思うね。自分のとこにあってお前のとこにあるのはけしからんって。日本の刑法の形がものすごい男尊女卑だったからですよね。
そういうこと
か。だから、
うん、ちょっとご紹介しますとね、
はい、
アメリカの東部南部中心にですね、
はい、
21州でこの貫通というのは犯罪とされて
るん
です、
はい、
で、あのアーミーね、アメリカ軍の中においても、はい、いわゆるこの貫通っていうのは潜在的な、これは軍規違反行為だから軍事裁判にかけられるんですよ、これ。
ねえ、なんか。
それほど重い罪なんです
よ。ねえ、軍事裁判って、まあ、特別法廷ですから。
はいはいはい。
そう、一般のね、民事の方でなくて、民事でも刑事でもなくて、特別法廷の軍事裁判にっていうのも、なんか、なんかして、ね、すごく私的なことに思えるけど、実はその、セックスのに関するっていうか、縛りというのは、その家とか家庭とか家族とかというね、その時代の、そのなんかし、なんていうか人道というよりは支配層の考えが根っこにあって、それにまあ、都合のいいように作られてると、一言で言っちゃうとそう言えると思う。
一言で言っちゃえばね。
だから、アメリカのそれぞれのその州は、うん、それぞれなんか結構、アメリカって元がね、独立の13州が集まったくらいだから、その、州の独立性とか、その寄付とか、うん、ね、いろいろ違うんですよね。
おっしゃる通りでしたね。
え、
本当にもう、州兵だってね、持ってますし。
小さい独立国みたいなもんでね。
ね、
うん。アメリカ、ええ。合衆国ってのは、あれが、解釈っていうか、訳の間違いで、うん、州を合わせたって書くべきだってよく言ってる人いるもんね。
ああ、おっしゃる通りと思いますね。
うん。なんか合衆国で、州人、州目とかっていう、人がたくさん集まったっていう意味でしょ、あれはね。
運動の州の州です
ね。そう、大勢集めたんじゃなくて、州を集めたってするのが正解だったんじゃないかって今でも言われてますよね。
うん、僕も個人的にやっぱりステイツの州を書きたいですね、感じと。
そうでしょ、
うん、
だから それだけ独立性があるのね。
本当ですね、
も
う一方の大国といえば中国ですよね。
はい。
中国にもやっぱり貫通罪っていうのはやっぱりありますね。
まだあるんですね。
なんかね、こちらは中華人民共和国婚姻法というのが、
はい、
1981年に制定されてるんですけども、はい、男性女性両方による不貞は禁止されていると、
はい、
で、もし行った場合には公開での自己批判や、
はい、
職場からの追放の対象となる、まあ、この辺がやっぱ中国共産
党らしいですね。そうね、要するになんてか、造反有利なんてね、日本でも随分流行ったのよ。その時代の言葉ですよ。もっと古い言葉を使ってるわね。
これね、もっと怖いところ。
はい。
イスラム圏です。今もなお。
はい。
イスラム世界ではですね、ほとんどの国がこの貫通っていうのは禁止しています。
すごい。罪が重いでしょう。
重罪です。イスラム法でのですね、最高刑は死刑です。
だから命がけ、これはただ気をつけないと、
ええ、
日本の女を気楽に口説くなんて、要するにナンパしたのされたのって非常にそのナンパって言葉がまた、ね、 軽々しく使って実際に実行してる人もいるんでしょうけど、アラブの世界でそれをやると命がけだっていうのは、まあ、出かけていく前に知ってなきゃダメですね。
いや、本当にこれね、日本のね、
はい。
チャラチャラした若いお兄さんかなんかがあちらに行ってね、ちょっと火遊びなんかした日には、
もう命が
と
け。
んでもないことになっちゃうんで、
え、
気を
と
つ
んで
け
も
ても
なら い
い
で
ん
す
です
よ。
けども、アフガニスタン、イラン、パキスタンにおいてはですね、最高刑は石打ちによる死刑です。石打ちですよ。
その石打ちってのは日本にもあった制度ですけど、なんか変ですよね。世界でもう、まあ当たり前のことですけど、シルクロードじゃないけども、文化の交流ってすごいもんで、石打ちの刑ってなんか旧約聖書にもあるし、ね、日本でもその制度があったんですよね。
ああ、そうなんですか。
ええ、日本にも石打ちの刑ってのあって、そして現在の残酷で、まあ要するにやめたんですけど、これがアラブ世界はいまだに現役なんですよね。
アフリカでも一部で
そうで
行
す。
われてるそうですね。
はい。これがね、生き埋めにして、要するに動けないにしといて、石を、誰でもですよ。要するに執行官がやるんじゃないんですよ。で、公開で石を投げて、時間かけて殺すんですって。そ
1
の
とか
大
2
きい
日
石
と
だ
か
とね、
ね。
頭ぶっていっぺんに死んじゃうから、拳大の石しか用意しないって。なんか、殺し方では最も残酷な殺し方だっていうことになってんですよ。
要するにでも不倫をした、
ぐらいででしょ？なっちゃうでしょ？
慣れの果てでですよ。
その通りです。
石打ちによる死刑ですからね。
そうですよ。つまりアラブの世界っていうのはそこまでして、なんていうかな、未だに、それが要するにそういう形で家庭を守るということが、家庭でもなければ、家族でもなければ、女でもないんですよ。家という制度っていうか、ね、政治の最末端の単位として考えて、国家が。ね、その厳罰で臨んでんだと思う。
まあ、ここまではね、
はい。
姦通罪、まあ、不倫のが命がけだったっていうんです
そう。
けども、今度はですね、一点、心中は国家犯罪だったってい
その通りです。
う。これは先生、具体的にどういうことなんですか？
いや、今は、心中は、制度上、なんていうか、罰せられることはありませんけども、江戸時代は、結構心中が流行ったんだと思います。なんか心中を流行らせないための施策などというのが幕府からお触れでよく出てたそうですから、それが、相対死と言って、その心中っていうのは、そもそも、中という、心中と言葉の中に中高、ね、忠義と孝行の中と入ってるから、心中って言葉を使うことさえ許さなかったんです。
言葉を使うことすら許されなかったんですか？
ええ。で、生き残った人は、死ぜ、あの、一人ね、心中は、まあ、これも、さっき言った必要的共犯じゃないけど、二人でないと成り立ちません。生き残った、両方とも死んだらば、いいんですけど、死ねなかった場合には、改めて死罪です。しかも、残り方で、なんか、日本橋に、3日さらされてとか、晒し者にされてからでしたね。
厳しいですね。
それで、しかも、心中を張ってた人たちを弔うことが許されないで、物として扱わせられたっていう、すごい話ですよ、も
はあ、弔うことさえ禁
う。
じられたんだ。
弔うことを禁じたっていう話です。はい。
そこまで。
そこまでされて、それでも耐えなかったっていうんだから、生きていくことが辛い時代だったんだなと思いますよね。
なぜでもしかし、その心中をそこまで厳しく。
それが、結局、まあ、最近は、 私たちは便利な世界に生きちゃったからだけど、もう人力だけが、もう要するに馬力か人力かしかなかったわけでしょ？
当時はね。
だから働き手っていうのはすごい大切だったし、もう一つ、心中する人たちっていうのは、女郎だとか、手代だとか、年季奉公して、借金を背負って、年季が明けるのを待つみたいに、そうやって、経済的にむしろ、借金を背負ってる人が多かったってことですよ。だとすると、ほら、借金棒消し、ね、帳消しになっちゃうし、棒引きになっちゃうでしょ？それと、要するに、わかりやすく言うと、支配層にとって、日本は奴隷制がなかったから、ピンと来ないんですけど、簡単に言うと、もう、なんていうかしらね、雇い主にとっては、商品みたいなもんなんですよ。女郎なんていうのは商品そのものじゃない。
やっぱり金ですか。
大変な損失になるからですよ。だから、要するに金持ちに、とか、資本、まあ今で言う資本家、当時は資本主義じゃありませんから、資本家って言葉が当たらないと思いますけどね。その裕福な、ものたちが結局支配層にいるじゃないですか。だから自分の人間よりは財産を守ったんですよ。
結局、法律ってそんなもんですかね。
いや、そんなもんでしょう。それほどお金金ってね、いう時代でなくても、だって当時のことわざじゃなかったですか？当時から地獄の沙汰も金次第。
ああ、言いますね。
それって昭和の言葉じゃないのよ。もっと古い言葉よ。ね、だから、結局、今から言ってしまうと、非常に悲しい。やっぱり前にちょっとその話したことあるけど、身分犯ですよね。刑法で言うのは今言った妻という身分犯ですね。姦通罪は。よろしいですか？妻という身分のあるものしか犯せない、逆に。
そうですね。
ね？それと同じように、丁稚だとか女郎だとか人に使われてる、ね、そういうものは、たちは、結局、どういう言い方をすりゃいいのかな。身分が低いためにということになると思います。で、結局、さっきの心中の場合も、二人が死に損なって残っちゃうと、その死の交渉というね、その最後の、その昔得た否認っていう言葉がありましたけど、それにされたんですよ。そして、いいですか、女郎でなかった人、女は何年かかな、もう5年以上、女郎を務めさせられたんです。義務として。だから両方が生き残った時は、片っぽの時は殺されちゃうのよ。でも両方生き残ると、要するに、金を稼がせたっていうことになるのかしらね。そういうことで、見え見えのことをやりましたね。
まあ今日は不倫は命がけ、心中は国家犯罪だったと
そうで
い
す
う
よ。
ことで、この2つ
そ
を
し
触れ
て、
てきたんです
結
が。
局地獄の沙汰も金次第って ことになるかしらね。た
な
だ、
んかオチがついちゃったようなね、感じですけど。
いや、でもやっぱり、弱い者に、が、やっぱり一番割を食うんだなと思う。どういう表現したらいいかわかんないんだけど。
少なくとも、あれですね、先生の話を聞いてここまでで、不倫は文化だなんて、やっぱり思っちゃいけないなっていうのがよくわかりまし
それ
た
は結局歴史に対する無知ですよ。
そういうことですね。
そうでなければ、だって命に関わった殺されるねえ、まあ、完膚完膚重ねて真っ二つっていうのは不倫の結果ですから。それで、まあ、それも、まあ、言えばやはりそれは江戸時代の文化だ。 となりますかね。
お送りしてまいりましたプロフェッサー土屋のハンマートークレディオ、某大学名誉教授の土屋和恵さんでした。先生今日もありがとうございました。
こちらこそ。